ゴリンゴラジオ自由の恵みになりたくて、本日11月最後の放送となります第79回ニューヨークゴリンゴラジオ。先週の木曜日、サンクスギビング感謝祭も無事に過ぎまして、本日月曜日はサイバーマンデーでございます。このサイバーマンデー、日本では馴染みないと思われますが、感謝祭翌日の金曜日、ホリデーシーズンに向けて街ではビッグセールが行われます。これをブラックフライデーと呼んでいるわけですが、感謝祭ウィークエンドに人々はショッピングに走り回り、ホリデー明けの翌日月曜日は自宅や会社からオンラインでショッピングをする人が増え、2005年あたりから感謝祭ウィークエンド明けの月曜日をサイバーマンデーと呼ぶようになりました。ということで、毎週月曜日オンエアのニューヨークゴリンゴラジオ、本日サイバーマンデーにふさわしいゲストをお呼びしてあります。そんな本日のゲストは IT 関連エクスパートのマイク天野さんです。天野さん、よろしくお願いします。
はい、everyone。よろしくお願いいたします。
はい。いや、ちょっとね、サイバーマンデースペシャルということで、いや、ちょっと聞きたいことがあったんですけれども、そう、天野さんはこうインターネットのそういう会社で働いてらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
ですね。
ですね、今勤務している会社がですね、IIJ アメリカと言いまして、今日本ではインターネットイニシアチブと呼ばれる、会社でして、インターネットのですね、回線であるとか、全般的に IT のインテグレーターとして、大手ではやらせていただいております。
なかなか硬そうな感じですけれども、でもね、ちょっと質問があったんですが、あのサイバーマンデーって確かにこう2000年全般にインターネットがドカーンと来たじゃないですか、でオンラインショッピングとかする人が増えてきて、サイバーマンデーっていうのが生まれたかと思うんですけど、今ってオンラインショッピングって本当に普通のことじゃないですか、
はい、
あえてサイバーマンデーってまだ言い続けてるんですけれども、どうなんですかね。もうなんかサイバーマンデーに関わらずみんなオンラインショッピングしてるから、特にサイバーマンデーって言わなくてもいいんじゃないのかなと思うんですけれども。
そうですね、はい、今おっしゃったように、そのブラックフライデーがそもそもですね、インターネットがそのダイヤラップの時代、ピーヒャラヒャラの時ですね。
ありましたね。ピーヒャラヒャラって
そうですね、
つながるまでにね。
そうですね、あの時はまだそのインターネットで買い物をするっていうそのトレンドがまだ今のほどでもなかったので、昔、そうですね、私が来たそれこそ30年前であれば、もうインターネットよりもあの夜中ずっとですね、起きて2時か3時になるとですね、目当てのお店に行って長い長蛇の列で待っているというのがあってですね、お目当ての商品をまあポストに届いた広告を、紙の広告を見て、これを買おうかなというのがブラックフライデー。じゃあ一方今はどうかというと、ブラックフライデーの前のセグメントで、プレブラックフライデー、前のブラックフライデー時期と、でブラックフライデーが終わって日にちが変わったら今度ポストブラックフライデー、
でブラックフライデーの後、
そうなんですね、で月曜日になるとサイバーマンデー、その購買層にお客さんに物をもっと買ってもらうように、製造メーカーの方がいろいろこうあの手この手でですね、そのブラックフライデーと前と後ろにこう物名前をつけてですね、
あ、じゃ あのブラックフライデーのセール期間を引き延ばした
の、引き延ばしたの、プレブレックフライデー、ポストブラックフライデーで、最後にサイバーマンデ
ー。じゃあ基本的にはサイバーマンデーもブラックフライデーもそんなに変わらないというか、
昔ほどその熱が、あまりこう上がってないっていうの
はあるかもしれないですね。昔はね、本当にブラックフライデーっていうとはもうショップに駆け込んで行列でって、でもうサイバーマンデーはオンラインで自宅からみたいなのがありましたけど、今はじゃあもうトレンドとかそう人々のスタイルが変わってきてる、
もう便利さにこう慣れてしまって、
便利さにね。
そうですよ。
IT とかってこうテクノロジーが回転というか周りが早いじゃないですか。もう私全然ついていけてないんですけれども、そういう業界で働いていて、なんか裏の話とかありませんか？裏の話とかありますか？
若い方が今、うん、子供の幼少の頃から、うん、もうインターネットをやってますよね、はいはい、ですので今優秀な方はもう本当に若い方が多いので、うん、はいはいはい、その IT 企業っていう中では今若い人たちの台頭っていうのが活躍がかなり多いですよね。
ただほら一時昔、ね、インターネットが出始めの頃90年代の後半から2000年代の初めってなんか IT 関連っていうとすごい重要な人物というか貴重な存在というかね。でもただ今の時期って IT 関連の人ってそこら中にいるじゃないですか。どうなんですか、こうチヤホヤされ方じゃないですけど。
そうですね
多いですよね人口。
はい、ご指摘の通りだと思いますね、
う
ん、
あ、本当。
まあ、私が IT 業界入った頃は、うん、1990年代、まあ、半ばから後半であったんですけれども、うんうんうん、その頃はその2000年問題って呼ばれる、その数字が4桁に変わる、はいはい、2が変わるっていうので、はいはい、まあ、社会的な困難であるとか、
はいはい、
まあ、そういった都市のインフラに影響があるっていうんで、うんうん、まあ、IT の技術者、うん、あるいは関わる人たちの需要が多かったんですけども、
うんうん、
今はもうたくさん
いて いますよね。
そうですね。
ね、
ですからちょっと言葉が濁ってしまうんです
けど、言葉が、ね、
私はお腹いっぱいかもしれないです、
ね、あ、うーん、もうお腹結構いっぱいなんですね
昔の、あの電話が恋しいですね。
あ、
ぐるぐる糸の
ぐるぐるのね、あの G 行 G 行
で、うん、ガールフレンドなり親友から電話かかってくるとお母さんが出て、
うん、
もう長電話やめなさい。
あ、はいはいはい、あのコードがね繋がってて、でほらあれ事故事故だったからあのボーイフレンドの電話番号とか暗記してたじゃないですか。
そうです。
でも今誰も覚えてないですよね、うん、電話番号とかって。
ですよね、
ちょっと寂しいです
ね。寂しいですよね。
ちょっとね、
昔の昭和が懐かしい、
ね、懐かあ昭和時代です、昭和の男ですね。私も昭和の女なんでじゃあそんな天野さんなんですけれども、ちょっといろいろ経歴とか聞いていこうかと思うんですけども、
はい、よろしく。
まずなぜアメリカに来たのか、
うん、
どうやってニューヨークに流れ着いたのか伺っていこうかと思うんですけれども、はい、何がきっかけでこっちに来ることになったんですか？
そうですね、私はそもそもその日本でいた時からですね、うん、まあ、恥ずかしい話、あんまりこう縦社会というか、
うん、
いうのが好きではなくてですね、うん、落合信彦っていう、うんうん、あの作家、ハードボイルドですね、うん、はい、北方県とかの本を読んでいてですね、うん、そのアメリカにすごいこう好奇心が芽生えてですね、うん、で、まあ、あの当時自分の父親がですね、警察官になれという、うん、こう上からこう圧力があってですね、それにまあ反発心もあってですね、うん、もう出ていこうということで、今年で30年目ですかね。で、あのグリーンカードを取得後、今は市民権を取って一途になって現在に至ります。
じゃあもうアメリカ生活の方が長いんですね。
そうですね、あの逆算するとおかげさまでそうなりましたね。
でも最初はニューヨークじゃなかったんですよね。
そうなんですよ、うん、あのニューヨークは、うん、あのあまり実は好きではなくてですね。
うん、なんでですか私ニューヨーク好きですよ
ですよね、便利な街なんですけども、うん、あのやっぱりちょっとこうカントリーライフ的な時間の流れが緩い環境が私には合っているようでして、
わ、私はそんな時間が緩く流れちゃったらもうどうしてものやらみたいなあ、じゃあ結構田舎生活の方が性に合うと。
そうですね、はい、アウトドアとかキャンプとか、うん、川の渓流で釣りをしたりとか。
あー、わ
ー、はい、
私なんか日焼けが怖くてねもうなんだそれ。え、でも最初はあの大学生ということで、あのノースカロライナの方に。
はい、ノースカロライナの方にしばらくいましてですね、
うん、結構じゃあ自然があったりとか。
そうですね、うんうん、あのノースカロライナは海と山に囲まれてますので、
うんうんうん、
まあ、日本企業も結構出ておりましたので、
はいはいはいはい、
まあ、あのニューヨークに来た経緯としては、うん、 あのノースカロライナのですね、大学を出た後に、うん、で次にワシントン DC の方に仕事があったんで、
はいはい、
でそこに移りまして、うん、でなぜかあの距離感的に北上してニューヨークにまた転職して、
でもほらあんまり都会生活は好きではないって言ってた浜野さんが、なぜニューヨークにしたんですか？
めんどくさがり屋なので上に上がった方がいいかな。
そうね、ワシントン DC から西に行ったりとか、ちょっと中部に行ったりするよりも上にちょっと上がった方が近いかなって。
そうですね、
きっかけってそんなもんですよね。それでまあ近いから、
うん、そうですね、
それが理由
近いというか、まああとは店名ですかね、上に上上がれという。
ああ店名来たんだ。でどうです、ニューヨークに来てみて。
そうですね、ニューヨークは今年で何年目ですかね、19年目とかなんです
けど。おー長い、私16年だから全然ペーペーだ。19年、えカントリーライフ好きの天野さんが19年ニューヨークに行っちゃったってどういうことですか？
そうですね、
どういうことですかって、
お酒が居酒屋が大好きでして、
はいはいはい、
そこにまず一つはハマってしまったのとですね、
多いものね、
はい、
ね、
そうなんですよ、
うん、
やっぱり便利さ、
便利だもんね。
ただですね、人間にはなかなか馴染めなかった。
馴染めないんだ。
はい、やっぱり都会の方はちょっとこう手厳しいというか、歩く速さも速いですし、
ね、はい、早い、喋るのも早いしね、はい、
そうなんですよね、
ライフスタイル自体が早いから、
そうなんです、
周りが。でもほら IT の方って IT 自体の流れが早いから、そんなにゆるるりと過ごしてて天野さん大丈夫なんですか？
そうですね、あの IT の方も1から100までいろんな方がいらっしゃるので、私はどちらかというとちょっと変わってるのかもしれないですね、
うんうん、へえ。それずっと職業的には IT 関係で来たかと思うんですけど、
はい、
なんか辞めたいとか思ったりしなかったんですか？
はい、それはしょっちゅう思ってました
。しょっちゅう思ってるんだ。はいはい、
はい、
なんかニューヨーク生活というか、まあ、これまでのアメリカ生活どうでした？
はい、ですね、はい、ノースカロライナ、ワシントン DC、うん、ニューヨークと来て、はい、3拠点生活様式が全く違うのもあって、
うん、
ニューヨークで、
うん、
社会人再デビューした時は、うん、歩く通行人の方に何度もスマッシュされてですね、
なるなるなる、
で地下鉄に乗っていくと全然違う駅に行ったりとかですね、
はいはい、
目的地にたどり着かないっていうのもありまして、うん、どうやったら一人前のニューヨーカーになれるのかなって悩みました、
うん、
そこで私なりに考えた一つの案が、当時あのガーディアンエンジェルスってあの赤いベレー帽をかぶったですね、
うんうん、
あのボランティアの自警団があるんですけれども、
はいはいはい、
当時それがポートオソリティバスターミナルの近くにオフィスがあったんですね、
はいはいはいはい、
でそこに私が何の縁だかそこに入りまして、
待ってください、
ええ、
この、 あのボランティアの自警団
ガーディアンエンジェルス、
ガーディアンエンジェルスっていうのはこの地域を守る団体。
そうですね、
要は、
はい、
またそれがポートオソリティのあたりにオフィスがあって、
オフィスが、
90年代とかポートオーソリティって柄、今でも悪いですよね。
ちょっと悪いかもしれないです。
でもそう、ちょっと怖くなかった
です、うん、そうですね、やっぱりあの30前半でしたので、
うん、
何も怖いものはな
かったんですよね。怖いもの知らずでね。で、なんでまたその入団しようかなって、ね、
当時あの、まあ、新しいニューヨークという土地に来て知り合いも友達もいなくて、
うんうん、
でガールフレンドもいなくて独身でしたので、
うんうんうん、
まあ、かっこいいなっていう簡単な安直なイメージで、
はい、それ大事ね、それ大事よね。それとなんかやっぱり絡んでいかないとね。
そうなんですよ、絡みで
ね、人と絡んだり、地域に絡んだりして、ああいい選択でしたね。でボランティア地形団、ニューヨークの地下鉄をパトロールしたりするんですよ。
そうなんです、まずあのグループで10人ぐらいですかね、
うんうんうん、
ムカデのように一列になってですね、主に456ラインを拠点にして、
うんうんうん、
上はブロンクス、うん、まあ、あの当時危なかった方まで行ってですね、警備ですね、うん、で車内に入ると1車両ずつに、4名ぐらいですかね、
はいはいはい、
中入って、
うんうん、
まあ幸い危ない目はあまり当時はなかったんですけども、うんうん、まあ例えば暴漢に会ったりとかすると笛を持ってまして、笛を吹いて、まあ、そこで、
うんうんうん、 痛い痛い、増え持ってる、あああれか、うんうん、
で NYPD の警察が来る前までに、うん、まあ、我々がそこでハンドルするっていう。
はあ、じゃあ危ない目に遭ったりする可能性もありますね。そうですね、はい、もうでもやりがいありますね。
そうです、
結構た楽しいというか、地域にも絡んで、はい、人にも絡んで。
そうなんですよ、
へ、
ちょっとウルトラマンチックな服装で、あ、
ね、
う
ん、なんかちょっとスーパーヒーローみたいな、ね、
そうですよね、バーチャルで。
じゃあその自警団になっていて何か面白い話とかあります？
はい、ですね、うん、当時その日本人でガーディアンエンジェルに入っていた方っていうのはまだいなくてですね、
うん、
私実は2人目なんですけれども、
うん、わあ、2人目の日本人自警団。
そうなんですよ。
わ
あ、で、まあ、入団テストもあってですね、当時その元ギャングとか、まあ、ワイルドな方がスタッフの方に書かれるんですよね。ですので地下鉄サブウェイでこう列をあのチームで歩いているとですね、うんうん、いわゆるそのワイルド仲間の一人に見れるわけなんです
よ。はいはいはいはい。
で当時4番線ですかね、うん、ハイウェイで乗っていたら、うん、某大手のお客さんが乗ってきたわけですよ、
うんうん、
そこで、あれ、どっかで見たことあるな、ウルトラマンみたいな格好してかっこいいねって言われて、そこで私はあの動けなくなりまして固まってしまったんですね、
うん、
でその時にあだ名がなんかウルトラマンとかって呼ばれてですね、そこで引退してしまったっていう、まあ、ちょっと
それで、ね、引退活動してたのは1、2年くらい。
そうですね、短期でやってましたね。
でお得意様の方に見つかってしまったと、
そうなんです。全然その堂々としてれば良かったんですけど、うんうん、まあ、恥ずかしくて若さもあってですね、でそれからちょっと赤面してそこから一回離席はしましたね。
今でもこの団体はあるんですか？
はい、あの日本にもあのガーデンエンジェルスってありまして、うんうん、今その世界の主要都市でガーデンエンジェルがあります、うん、でニューヨークに関してはブルックリンの方で、うん、本拠地が移ったようですね。マンハッタンは今はないみたいですね。
ということはガーデンエンジェルズに入れるってことは結構体力とか自信があったの？
そうですね、あの格闘技をずっとやっておりまして、
はい、
まあ、入団テストっていうのはあの体の課題がいいですね、
うんうんうん、
いい方たちと3人見てスパーリングやったりとかですね、ですので格闘技はずっとやってましたね。
そう、天野さんって言えば格闘技っていうそういう噂も聞いてたんですけれども格闘技好きって言ってもほら格闘技を見るのが好きなのかなと思ってたんですけど、実際格闘家だったんですね。
そうですね、プロフェッショナルではないものの、うん、アマチュアではずっと立ち技から寝技の方もグラウンドもやってました。
もう全然ほら私はサイバーマンで IT 関連の方をお呼びして言ってたのに、なんかほらイメージ的な IT の人ってなんかもうちょっとテクノロジーオタクとかひょろひょろっとねあれですけど、あまり格闘家と IT が結びつかないんですけど、格闘のちょっと話もしてくださいよ。
そうですね、確かに IT じゃなかったんでしょうね、
うん、
あの仕事間違えたかもしれないですけど、
うん、格闘技の方が先だったんですね。
そうです、
格闘技の
先でした
ね。なんでまた格闘技に？
そうですね、若い時はあのちょっとこう人生がひねくれてまして
はい、
はい、あのちょっとこう任してやろうみたいなのがあったんですけども、
そうね、ちょっと強くなって。
そうですね、
いや、はいはいはいはい。
でこちらに来てまずはテコンドーを始めまして、うんうんうん、でそれから柔道、柔術、それからフルコンタクトの空手をやって本格的な試合とかですね、タフマンコンテストとか、まあ、そういう素人の人が競い合う場にノースキャロライナで出たりはしてましたね、
うん、わあ、そういう ほとんどの格闘技やってたんじゃないですか？
剣道とか武器使うのはやってないですけど、うんうんうん、まあ、大体一応全部は絡んだんですかね。
またその格闘家だった天野さんがどうしてこう相手に流れてたんです
か？そうですね、私もちょっと後悔はしてます。
なんで後悔してるんだ？でも格闘家よりは時代を 見極めて IT に流れて悪くはなかったの。
そうです ね、あの結果的にポジティブシンキングに考えると、うん、IT になったことによってリサーチ力も高まりましたし、そういう意味合いでは感謝しなきゃいけないのかもしれませんね、
う
ん
う
ん、
今の時代も IT なしには暮らせないじゃないですか。 でもじゃあその格闘をやってた時代、まあ、学生の時ってことですね。
そうですね。
ノースカロライナに、はい、あの留学に来てる時にやってて、うん、結構アクティブに動いてますね。なんかもっとほら IT だから家にこもってとかだと思ったんですけど今でも格闘やるんですか。
今は 家であのおかいこさんになってこ
う。おかいこさんなんだ。え、なんでですか。もうまだ格闘。
ああ、もう今見るだけですね。
でもやっぱり格闘見るのでも好き
だ。そうですね。プロレスが大好きでして、6年前ですかね、
はいはいはい、
新日本プロレスがマンハッタンで興行したんですけども、
はいはいはい、
そこにあのライガーとかですね、
はい、
まあ、日本新入ちのトップレスラーが来た時に、はいはい、リングの目の前で、
はい、
長内草さんとかですね、
あ、時代をね、うんうんうん、
トップレスラーがニューヨークで興行してくださるんですよね。
へ
え、涙が出るぐらいプロレスファンは大感動ですね。
プロレスブームってありましたもんね。
ありました、昭和の。
昭和のね、あの私全然格闘あれ興味なかったんですけど、知ってますもん、ライオネスアスカとかね。
そうですね、
クラッシュギャルズ見てましたね。ダンプ松本とかいたね。
そうですね。
いやいやいや、天野さんまたびっくりする一面がどんどん出てくるんですけれども、
恥ずかしいから
。いやいや、でご出身どこでしたっけ。日本の出身は。
あ、はい、ありがとうございます。あの実は広島の方 で、
はい、
で今のニューヨークの方で、
うん、
あの広島会と呼ばれる、まあ、あの県人会の方運営を、あの携わさせていただいております。
はいはいはいはい、天野さんといえばね、広島県人会出てきますもんねその広島県人会結構いろんな大きいですよね、規模的にね。
はい、
ニューヨークのこういろんな県人会あると思うんですけど。
そうですね、うん、あの名誉会長はですね、うん、あの古本不動産の古本社長、はい、古本さんですね、
はいはいはい、あ
の古本さんがカリフォルニア の、うん、あの当時太陽戦争の時の基地でですね、はいはい、そこでお生まれになられたので、
はいはい、
それを境に今年で35周年ですかね、
うん、
でおかげさまで会員登録は200名ほどいらっしゃいます、は
いはい、わー、はい、多いですね、やっぱりね。そんなにいるんですね。私そんなに日本人がいること自体がすごいんですけど、皆さん広島に関連する方が。
そうですね、
あの出身が広島っていうだけではなくて関連する方々だったらってことです
か。そうですね、はい、今はこう人口がどんどん減ってますし、
うん、
かつそのおっしゃられたようにニューヨーク の日本人の数も増えてはいませんので、
うん、
まあ、あの広島会だけに限らず、うん、ニューヨークの県人会の皆様、うん、ほとんどがですね、
うん、
その出身でなくても、
うん、
まあ、ゆかりがある、
ある
もしくは、うん、何々県が好きだとか、
はいはいはいはい、
そういったこう接点があれば、
はいはいはい、
あのウェルカムで入っていただいてますね。
このぶっちゃけ県人会とかそういう会を継続していくのってすごい大変だと思うんですけど、天野さんこれ買って出たんですよね。自分がこう県人会事務局長なんですよね。
はい、
また大変じゃないですか、そういうのってみんなをまとめたりするの。正直、
はい、
なんでやろうと思ったんですか。こうあの立候補ですよね。
そうです、立候補させていただきました。
これも地域と人に絡んでいこう精神。
はい、30代がですね、
はい、
仕事一辺倒でして、
うんうん、
その家と会社以外のワンウェイ以外ほとんどあまりこう絡みがなかったんです
ね。ああ、でもそういう人多いですよね。
そうです、
そういう人多いですよ。
はい、
そうするとなんかね、人生何や
って
思っちゃいますよね。
はい、
うん、それでそれで、
はい、で、ある時に、うん、40手前ですかね、
うん、
その時になんで私はニューヨークにいるんだろうっていうその原点 の疑問を持ちまして、
はいはいはいはい、
である時に会社と関係ない、
うん、
接点のない異業種の方であるとか、
うんうんうん、
今まで会ったことがないような方とか、
うんうんうん、
もっとまぐわりたいという思いに駆られまして、
うんうん、
でそこでまああのもともと広島っていうこともありまして、
うんうん、
で広島会のその会合に行ったらですね、
うんうん、
もう本当にいろんな方、まあ、もちろん歌手であるとかパフォーマーの方とか歯医者の方とか、
はいはいはいはい、
なんすごいな、
うんうんうん、
ニューヨークってこんなにいろんな方がいるのに、
うんうんうん、
会社と家の一 ったり来たりではもったいないじゃないかと、
はいはいはい、
いうことで、うん、広島会をですね事務局の方に携わらさせていただいているんですけども、うんうんうんうん、やはりあのドンピシャでしていろんなこう世代を超えた、
はいはい、
若い方から老若男女
のシニアま
でいろんな方とお会いできるので、うん、あの生活のこう幅が広がったような気がしますね、うん、
はいはいはいはい。じゃあやりがいとかも出てきちゃうんです
ね。そうですね、それこそ裏情報であるとか、うん、普通に生きてると得られなかった情報とかもありますので、うん、やはりいろんな方との出会いっていうのは幸せの一つの形なんだなって、
う
ん、
とそれはそうですよ。
清美さんも私の宝になっていた。
ああ、もう天野さん宝ですから私の宝ですからいやでも人と絡まないと、私ラジオそう
ですよ、ね、
全く同じで、あのこれをやらなかったら出会ってない人たちに会えるの で、
ね、
本当にやってよかったなと思ってるんですけど、一緒ですよね。
全く同じです、同感です。
その県人会に携わることによっていろんな人に出会って、そうすると出会えることで自分自身の本当に幅広がりますよね。
そうですね。
へー、じゃあもうその事務局長をやって結構何年にもなりますよね。
今年で5期目になります。
わー長い。だってほらやっぱりそういう会があっても皆さんね、日本から来て帰ってっていう人の流れもあるじゃないですか、やっぱりずっと長くね続けるっていうことも大変ですし、いろんなイベントもね立ち上げてるし。
そうです ね、
ね、今新しいイベントとかあるんですか。
はい、あのおかげさまで今はですね、ニューヨーク の、 あの愛知県人会、
うんうん、
あの河野さんという方が主催でやってらっしゃるんですけども、愛知県人会であるとか、まあ、あの特定の活躍されてる、
はいはい、
県人会の方とジョイントで、うん、コラボレーションで、
うん、
あの例えば毎年3月4月にセントラルパークでお花見営業をやったりとかですね、
うん、へえ、はい、あ、それは別の県人会と一緒に。
はい、あのそこは愛知県人会と今年で4回目になるんですけど、はい、させていただいてます。
へえ、あとほらね、夏にはあの広島とあの長崎のね農業会もあったりとか、はい、
そうですね。
へえ、よく活躍じゃないですか。
あの攻めの姿勢で、
攻めので攻めていかないとね、人生はね、
こもるのは家だけと。
こもる、でもこもってるんですね
外では家ではこ、
なるほどね
そうです、
私も結構引きこもるんだよね。へえ、あの新しい企画とかイベントとかも天野さんがみんな立てるんですか。
いや、私一人ではなくて、うん、もういろんな そもそもあの河野さんであるとか、うん、他県人会の活躍してる方とのジョイントであるとか、
うん、
ここは形を変えてやってますね、
うんうんうんうん、あ、じゃあいろんな面があるじゃないですか。 IT なので IT でもこう硬いかなとか思いきや、格闘技はやるわ、県人会まとめてるわ。ねえ、じゃあちょっとそんな天野さんにいろいろ聞いてきましたけれども、ではなんか将来今後も攻めていくと思うんですけれども、もちろん攻めていきますよね。
はい、もうどんどん攻めていきます。
攻めていきます、はい、今後どうやって攻めていきます、人生
そうですね、清美さんと同じプレファレンスなんですけども、
はい、
あのプロアクティブに前へ前進すると同時に、
はい、と同時に
動くとどんなリスクがあるのか、どんな問題が生じるのかを念頭に置きながら、どこへ向かっていくのでしょうか私は、っていうことを考えてます。そうしますと、アメリカは医療費がまず高いです。
高い、
かなり、
はい、
はい、ですので若いうちはいいんですが、やはり加齢とともに体がガチガチきますと、やはり医療という面では日本の安全な恵まれている医療、
はいはいはい、
まあ、それだけではないんですけれども、
うんうん、
まあ、食事であるとか、うん、温泉であるとか、
あーねー、
そこに焦点を当てると、はい、いつか DX が来るときは日本、
はい、
もしくは日本に近いハワイであるとか、
うん、
まあ、近辺に生活の基盤を移していく、
うん、
高価なプロジェクト、
うわー生活の基盤を移していこうかなプロジェクト、うわー、はあ、 でもほら天野さんアメリカ人じゃないですか。アメリカ人っていうか、イエーイ、日本に適応できるかしら。
I think so.
ストレートに聞いちゃったけど。
That's a piece of cake.
Oh, wow.
Yeah.
あ、そう。Mm-hmm. でも大変よ、日本は。
ですよね。
礼儀とか、あのね、違うし。
そこはあのうちのお嫁さんに活躍してもら
おう。お嫁さんに活躍。アメリカ人のままで行ったら大変ですよね。
そうですね。ちょっと村社会ですからね、日本は。
ほら。でも縦社会の日本が嫌で日本を飛び出したじゃないですか、はい、飛び出してみてもちろんアメリカが合ってたから30年もいると思うんですけど外に出てみて分かることってあるじゃないですか。
たくさんありました。
あ、やっぱりね、日本ほら日本嫌いと思って出たけれどもじゃあ日本やっぱり好きになった、好きになったというか、
そうですね、
良さと
日本の良さはもう天下一品、ジャパニーズクオリティ。
クオリティはね、こっちの荒いラフなクオリティに比べたらね。
ただそこが幸せの質感とマッチするかというと別で、
はい、
ですのでアメリカと日本を足して2で割ってちょっと調味料を超えたぐらいがいいのかな。
おー、はいはい、ちょっとフュージョンみたいなことになっちゃってるじゃないですか。
そうですね、何でもこう混ぜた方が味が
ね、エン
ハンスするかなと、
ね、あ、まあ、いろんな経験も混ぜてきてますからね。
ごちゃごちゃに
ごちゃごちゃにちゃんぽんみたいな。
そうです ね、
悪酔いしないでくださいね。
もう時々出すと気持ちいい
かもしれない。まあまあ、そうですね。じゃあ、生活の基盤を移そうプロジェクト、それ意外でしたね。大きな夢じゃないですか。
そうですね、
まさかそう来ると思ってなかったですよ。
そうですか。
まあでも老後はね、でも現実受け止めるとおっしゃる通りなんですけどね。
でもですね、ひょっとすると老後まで生きてないかもしれませんので。
Oh no。
ですので日本へ老後へ向かうプロジェクトの途中で、あの太く短く生きるのもいいのかな。
いや、もうそんなこと言わないでください。いや太く長く言っていきましょうよ。太く長く。
そうですね、
うん、でももう30年もアメリカにいるのでアメリカの生活の方が慣れてしまってると思うし、ぶっちゃけ英語の方が楽なんですよね。
そうですね、
生活も。
ただ神さんが日本人っていうのと、うん、今のその業務して勤務の会社が日系ですので、
うんうん
うん、あの楽っていう意味合いでは英語の方が楽です。ただ日本語のクオリティは上がったかもしれないですね。
いや、日本語のクオリティ上がったって、もう天野さんのメールの返信が一番丁寧すぎるぐらい丁寧なんですけども、ね、
うちの上司のおかげだと思ってます。
すごい丁寧な。
そうですね、
うん、なんか自分まで丁寧になってて。すごい、あの夢聞いてしまいました。意外だった夢を聞きましたけど、
ありがとうございます。
じゃあ最後になんですけれども、ビジネス PR でもしてもらいましょうかね。
はい、
はいはい、
ありがとうございます。まずはビジネスではないんですけれども、
はい、
ニューヨーク広島会という、
うん、
ボランティア
非
営利団体を、
はい、
運営の一員として、
はい、
やらせていただいております、
うん、はいはい、
広島は広島カープ、
はい、
お好み焼き、もみじまんじゅう、いろいろありますが、
はいはいはい、
とにかく何かやりたいなと思った時は、うん、Facebook で、
うん、
NY ニューヨーク広島会をググっていただくと出ますので、
うんうん、
まずはそこから、うん、ちょっと一度紐を引っ張っていただければ、
うん、
何か面白い情報が出てくるかもしれません。
おお、わー、はいはいはいはい、はい、じゃあ引っ張るしかないですね。
どんどん引っ張ってください。
どんどん引っ張ってね。
はい、
じゃあもっと拡大していきたいってことですか。
拡大っていうよりもいろんな方ともっとこう
交流をね
交わっていきたいですね。
うん、
やはりあの一つの味はそのまんまあの進化しないですけれども、いろんなこう混ぜていくことによって
混ぜ物好きですね。
混ぜ物大好き。
混ぜ物好きですね。でも、まあ、確かに ね、うん、一つ の意見とか一つの考えよりもいろんなものをね混ぜた方が確かに交流好きですね。
そうですね、
うん、 じゃあニューヨーク広島県会ですけれども、何かゆかりがあったり、ゆかりなかったらダメですかね。
いえ、もうあの広島カープ応援してたよって。
ああそれでゆかりになるんだ、はい、あそういえば私あの納涼会に参加させていただいたのに、
ありがとうございます。
ゆかりも何もありやしないのに参加したけど楽しかったです。
ありがとうございます。
じゃあそういう形でね、
きっかけは自分から作ってい
く。きっかけもう一言いただいちゃったかもしれないね最後に聞こうと思って一言いい。あでもきっかけは確かに自分で作っていかないといけないですからね、
はい、そしてニューヨーカ
ー。ああ、タッチじゃあ他にもあるんですよね、まだまだ PR。
あと一つですね、はい、あの実はうちの、はい、あのワイフが、
はい、
恵美子と言いますが、
はい、
美容師なんですけども、
はい、
メイクと、はい、あとまつエクっていうんですか、はい、あとあの眉毛の最近はタトゥーが流行ってますよね。
おお、はいはい、
そっちの方も今
やってらっしゃるんですね。
やり始めて、プロアクティブに、
おおおお、
あの動いていますので。
じゃ あのサイトとかあるんですか。
サイトもありますけど、うん、あの私一番弟子なので。
あ弟子なんですね、あーってじゃあ IT 関連の方かと思いきや、実はもうエステティシャンだ。
エステティシャンも頑張ろうかな
かきっかけは自分で作る
わけですね。何でもチャレンジ、
チャレンジで、
あ大きくなって。
じゃあ一番弟子なんですね。
はい、多分
多分あ許可得てないんだ、まだ
認められてないんだ
あそれからもうビジネス PR はないですか。
特にあの、はい、
あれ今の箇所
の、はい、そう
ですいいんですか PR しなくて。一応メインそれなんですけど
はい、ですね、
はい、
社名がインターネットイニシアチブとして、
はいはい、
ビジネス的な IT に絡むものは、インフラから全てやらせていただいております。例えば、日本から来たお客様の会社ですね、
はいはい、
でマンハッタンでオフィスをテナントとして入ります、
うんうんうん、
でインターネットを引きたい、
うん、
でセキュリティ、
うん、
カメラ、
はい、
ファイアウォール、
うん、
全てケーブルから、
うん、
全て賄います、
はいはい、
ですのでインターネットを引きたいんですけど、そこからググっていただいて、
はいはい、
IIJ アメリカ、
うん、
で、弊社の営業の方にご連絡をいただくと、
はい、
我々プロフェッショナルのチームがコーディネーション、はい、コンサルタントをさせていただいて、0 to A to Z まで最後までなりきます。
おプロっぽいじゃないですかプロですけどね。
多分そうか、
あれ多分なんだ。いやいやいやいやいや。じゃ あのブログの方にね、
はい、
あのインフォメーションを載せておきますのでね。ではではでは、これ最後の最後になりますけれども、このラジオを聞いているリスナーの皆様へ一言。まあ、よくね、あのリスナーって誰が聞いてるなんて突っ込まれることもあるんですけれども、一応ねインターネットラジオなので、インターネットが行き渡っている全世界の日本人への方に送っていただきたいんですけれども、本当に全世界の日本人が聞いてるかはまあまあとしてまあまあとして、何か皆様に一言ありますでしょうかね。
ありがとうございます、
はい、
私今年で30年目になってしまいますが、
うんうん、
あっという間にあの時間は過ぎていきます。そして一つあの共有、リスナーの方に共有させていただきたいことが一つあります、
うん、
それは、英語に関してです。例えば、日本で今英語の、まあ、YouTuber とかたくさんありますよね、
はい、
どうやったら上手くなるのか、どうやったら R と L の発音ができるのか、私なりの我流なんですが、
はい、
チューインガム、まあ、野球の選手よく噛んでますけど、
はいはいはい、
ガムを必ず生活の習慣の一部に取り入れます。
わ
その背景は、
うん、
顎の筋力が日本語の発声とは違う筋肉の部分が強化されるので、
うんうん、
できれば理想的には鏡を見ながら、
うん、
もう顎をこう意識しながらガムを噛む、うん、噛みながら R と L を発音していくと、
うんうん、
ロ
大丈夫ですか村さん大丈夫ですか。
だんだんこう
英語っぽくなってくるってこと。
Yes、 顎の音が柔らかくなってくる、
うん、じゃあ、顔の筋肉を鍛えるってことね。
そうですね。
でもいいことですよ。こう咀嚼するから脳にも刺激がいってね。わあ、そうすると この顔の筋肉がつくと R と L の発音がしやすくなるんですか？
R と L に限らずですね、うんうん、よく言われるのが、うん、聞きやすい英語になります、ね、ボソボソ英語にはならないです。
日本人多いですよね、はい、ボソボソ英語ね。
そうですね、自分弱りの英語じゃなくなってくる傾向は否めないと思います。
でも噛むは噛むだけね、
味がなくなっても噛む。
味がなくて新しいのに変えちゃダメですかね。変えてもいいですか？へえ。
かなり効果あると思います。
やっぱりインターナショナルの時代ですからね。英語はね、ガムを噛む。
ガムを噛む。
こんな一言いただいたの初めてですよ。ガムを噛む。
できれば粘着性のあるガム。
あ、はいはいはい。バブルガム。
バブルガム。
もうすごい噛み応えのあるやつ。
会社上司同僚に怒られてもガム噛んでください。
なんかほら日本人だとガム噛んでるとこいつ
非常識だ
とか、非常識だとか、ね、そう言ってるから英語が上達するまあそれは違うとしても、ね、でもあれってアメリカ人ってリラックスのために噛んでる人もいるじゃないですか。
そうですね、
ガムを噛むですね。またまさかの一言いただいちゃってあと天野さんのお決まりの一言は前にいただきましたけど、タイミングは自分で作るですよね。
そうですね、ありがとうございます。
リマインドしちゃいましたけど、自分に言ってるような感じでしたけど、
きっかけと記念日は自分で作っていく。
はい、きっかけと、あ、じゃあちなみに何か作りました？きっかけと記念日自分で、言い出しっぺから言ってもらいますよ
そうですねでは今日、
はい、
久美さんと会った記念日、
はい、お、記念日だ、今日サイバーマンデー記念日ですねもうきっかけと、もうそうですよね、これあったきっかけ で、
そうです、
ね、記念日ですね、
記念日ですね。
うまくまとめてくれましたね丸くまとめてくれましたね。
ミニマムは家族のバースデーですよね、
はい、
誕生日、
はい、
それから何でしょう、あとアメリカに初めて来た日とか、
ああ、はい、ああ、そうそうそうそうそうそう、
なんか Google カレンダーに記念日どんどん埋めてったらなんかもっと人生にこう深みができるんですかね。なんかそんなことを最近思ったりしますけど、
日だらけだったら楽しそうですよね、人生ね。
そうですね。
天野さん、何か足りないことあります？そろそろ締めますよ。
はい、このラジオ、
はい、
コリンゴラジオ、
はい、ラジオ、
ニューヨークだけに限らず、はい、全米の、はい、まずは中西部シカゴ、西カリフォルニア、
はい、
上のカナダ、
はい、
全米を制していただきたいと。応援団として思
ってます。あ、応援団になってくれたんですね。あ、
認められてないですけど。
認められない一番弟子も認められないですけれども、
まず荷物持ちから、
荷物持ちから
全米
制覇。そうです、まあ、実はね、いろいろ話が盛り上がったので、でね、なんかやりでかすかもしれないですよね。
そうですね、きっかけは
自分で作る
ですね。
もうこれ合言葉
なんで、漫才師みたいにな
ってきましたね。もういい風に締めますかね。
そうですね。
いや、でも、あ、びっくりしましたよ。サイバーマンデーなので IT 関連の方をお呼びしてたんですけれども、持ってましたね、いろんなもの
話がだいぶ脱線して
持ってましたね。じゃあ天野さん、そろそろ締めますけれども、せっかく30年のアメリカ生活ですから、最後の最後にはなんか英語でババッと言ってもらいましょうかね。
OK, Ladies and Gentlemen, Happy Holiday L ですね、
Holiday.
Happy Holiday,
Happy Holiday, Oh goshということで、いきなり日本語になっちゃいますけど、
That's fine.
That's fine. 本日サイバーマンデーは IT 関連のマイク天野さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは来週の放送は、あ、12月に突入してしまいます。ぜひぜひ次回もね、皆様お付き合いいただけたらと思います。それでは来週まで。 See you next week.
See you next week.
Ooh, bye bye.
Ciao.